Tio Marcos, não. Chico. Meu. さあ始まりました、塩原としゆきのしこめんネオです。はい、塩原としゆきです。そしてお相手するのは、初登場時ヤムチャと一緒に出てきましたこの人です。
誰？
マジ嘘でしょ。
パンティーをかぶるあの人です。人でもねえし、
分かんなかんない。
ドラゴンボール知らなすぎ。
ドラゴンボール通ってないですね。
あのウーロンっていう豚がいるんですよ。
あ、
普通にヤムチャ、ヤムチャと一緒に。あ、プーアル。俺が間違えたのか。
え、誰だった？誰だったの？
俺がドラゴンボールちゃんと読んでねえよ。
とりあえず、で豚じゃねえわで合ってる？
合ってます。はい、誰でしたっけ。
木村でした。
すいません、これは僕がちょっと失態を犯しましたね。すいませんでした。
ドラゴンボール
僕一番ね、ドラゴンボールよりちょっとお坊ちゃまくんの話させた方が僕がちょっと詳しく話せる
先週の、ね、
それかゴーゴーゴジラ松井くんの話しかできない人なん
で。あ、私もできます。それ
すいません、ちょっとドラゴンボールちょっと未熟でしたわ。はい、はい、というわけで、はい、これ収録がまた今回もねちょっと4本撮りなんで古いんですけど3月末ぐらいに撮ってます。で、はい、配信されてるのはおそらく4月の4、3週目ぐらいになってるかと思いますが、その辺のちょっと時差はあるんですけどご了承くださいと、はい、そして今日は、ゲストを呼んでおります。久しぶりに、はい、前回前々回はね2人で細々とやってたんですけど、今回はちゃんと普通にちゃんとしたゲストを呼んでおりますので、
喋っていいゲスト、
はい、喋っていいゲスト、笑い声だけじゃないです、構成作家ではないです。はい、というわけで、はい、今回のゲストはこちらです、どうぞ。
はい、あ、そうか、所属ない。
所属がない。
古屋敷優です、はい、よろしくお願いします
。
俳優の古屋敷優さんに来ていただきました。そうか、所属がね、
まあ一応ね事務所はあるけど、もう劇団はそうですね、所属ではなくなったので、
以前はムーという劇団に所属してまして、ね、はい、もう看板俳優だったので、
まあ
長いこと
お世話になりました。
今はフリーで、
そうですね、もう1年ぐらい
もう経った。
そうですね、まあまあ、そうですね、
俺が休団したのと同じぐらい、
いや、
もうちょい前、
前ですね。だ、時かけの時には僕はもう、その時かけ京都に出させていただいた時にはもう、
フリーだった。
そうですね、だから去年の初めに一応発表してるので、
新年でしたね。
あー、そうですね、そっかそっか、なるほどね。
そうですね、
どうなんですかフリーになったら、今は
今は、
うん、
あのね、演劇のことを忘れますね、
うん、忘れる。
それ多分過ごし方の問題なんですけど、うん、劇団の仕事とか、うん、劇団員が出てるとかで見に行くとか、うん、そういうなんかね、うん、劇団会議とかがないと、うん、ふとした時に、うん、あ、そうか、演劇があるわ。
そんなに
そんな瞬間に僕は、ね、あんまり人の見に行かなかったりするのはいけないですけど、そうそうそう、だからそうですね、
そう言えばみたいな感じ。
あとやっぱり何もしてないと何も起きないですね、うん、
あ、まあ自分からね、
何もしてないと何も起きないっていうのは改めて、まあ、フリーだった時代があったので、フリーになって劇団になってフリーに今だったんで思い出しました。あ、何もしてねえと、そうだ、出演とか全然決まんねえんだ。
思い出した。
そうそう、ファー待ちだみたいな。
まあそんなことがあって、我々が時をかける稽古場でちょっとスクランブルで出ていただいて、
そうですね、
あれが昨年の4月で、それから1年
ね、
ね、ありがとうございました、その説は。そして1年経ってね、
経ちましたね、
久しぶりに出演した舞台があったので、
そうですね、
私とその木村もそれを見に行ったので、うん、ちょっとその話を今回はね、なんかせっかく面白かったし、せっかくだから振り返ってみたいなみたいな、ね、
ありがとうございます、
感想、じゃあそちらの、公演のタイトルは何ですか。
はい、はい、再生ミセスフィクションズ2、
はい、
ということで、
再生ミセスフィクションズ2、はい、ミセスフィクションズさんの公演ですね。
そうですね、ミセスフィクションが、はい、ミセスフィクションズが、
団体名で、
そうですね、団体名ですね、再生ミセスフィクションズ2、
はい、何ですかこのタイトルは、
再生、いやもうだから二重ですよね、再生してるし2だし、もう何なん
だ。確かにそうだよね、
何なんだよ本体が。
そうね、
本体が再生してさらに2です、ね、
これ1もあったっていうこと、
1もあったみたいです、うん、ちょっと1は僕見られてないんですけど、うん、
1も見ました私。
あ、すごい、ミセスフィクションズさんっていう団体さんが、うん、まあ 一番多分演劇関係の人で知られてるのは、うん、15ミニッツメイドっていう企画公演を毎回毎回やってまして、それ各団体各、劇団とか各ユニットが15分ずつの短編を持ち寄って、うん、まあ、やるっていう、まあ、企画公演なんですね。
オムニバスだよね。
そうですね、オムニバス公演をね。で、まあ、はい、15ミニッツメイド当然ミスフィクションズさん主催なので、うん、自分たちも出てて、うん、自分たちも15分の短編を毎回やるんですけど、うん、15分の短編ばっかりやってて、うん、まあ、その自分たちだけの公演ってなかなかやらない、うん、やらない劇団なんですね。
確かに確かに。
で、まあ、自分たちのだけの身内メイドっていうのを一回やったりとかして、うんうん、まあ、新作だけでやったりとか。
知り合いが出てたやつ。
知り合いが出てる。
シムさんって
人、ね、あれ、なんかシム。
この人でもね、このラジオで木村さんって人だから。
あ、そうか、違う人なんですね。
それこそ、いや、でもそれこそ、その木村が出てたんですよ。
え、あ、そうだ、じゃあ、あの時は、木村だ。
あ、じゃあ、あなたが出てた。
私が出てました。
ややこしいな、なんかもう、ややこしいわ、設定が。
ミューチメイドは私が出てます。
そうなんだ。まだ木村だったんだ。
そうで、ミューチメイドは新作だったんですよね。あれは全部新作。
全部新作。あ、再演もあった。
あ、あった。ありましたね。そうだ。過去公演の再演もありつつ、まあ、ほぼほぼ新作みたいな感じで、6個ぐらいやって、っていうのがあったりしたんですけど、で、それとは別に、再生ミセスフィクションズっていう公演を、うん、まあ、はいはいはい、1が行われました、
はいはい。それがシリーズ化になったわけですね。
そうですね。それは、過去にやったやつを、もう再演しかしないと。うん、再演だけで集めましたよ。
再演祭りを。
そうですね。はいはいはい、それの第2弾が。
第2弾を、この間やったと、
再演。この間まで、やらせていただきました。
それに出演していたとね。
そうですね。
だミセスフィクションズが、その、他団体とみんなでやる劇団みたいに、なんか、思われてるけど、
そうですよね、
いやいや、俺らたちだけでもやるぞ
と。やるぞと。だからもう、コントレックスしかやんないアガリスクみたいなことですよ。
そうね。
いや、そんなことねえぞ。
そんなことねえぞ。
やるぞと。
俺らも、自主興行ちゃんとやりますぜっていう。
そうですね。それの、まあ、見せたるぜっていうところですよね。はいはいはいはい、
で今回はその4本、やったんですよね。
やりましたね。4本やりました。
ここに書いてあるんですけど、はい、うん、4本、男たちだけで踊ろうぜと、はい、それから東京へ連れてって、はい、そして男たちだけで踊ろうぜ 2、そして、上手も下手もないけれどの4本立ててやったと。でこれがやはりあれなんですね、再演祭りなんでね。
そうですね、基本は再演、うん、ただ、
まあ、1本だけ
1本だけなぜか新作が紛れ込むっていう。
再演祭りじゃない、
もう再生じゃねえじゃねえか改造みたいになってるんですけど、
何でもありに第2回にして、
もうもうよくわかんないあれになってる。まあでもね、話としてはこう、うん、一応一貫性というか、はいはいはい、踊ろうぜをやるから踊ろうぜ2がやるんだぜっていう、ね、
あ、一応ちゃんと
そうそうそうこれ2本やんなんて意味わかんないですよ、ね、
急に新作入ったなみたいな。1
本ずつやっても
急に2だけ新作でやられても1はどこに行ったんだよって話になるので、ね、まあ、1やるなら2もやれるなっていうことで、うん、まあ、今回新作で書いたらしいです。
なるほどね。じゃあちょっとね、一本ずつね、ライナーノーツ的なのを我々がね振り返っていくの
い
いじゃないですか。出てた人とか
劇団いねえのに、フィクションズの人いねえのに
勝手にやる、
何も関係ないところで
関係ない。
まあこれちょっとその裏話的なね、ちょっとリスナーの方に、あのなんで今回こんな俺が企画っていうか、はいはい、あのブッキングしたかっていうと、その古屋敷くんに小道具を貸してて、はい、
そうですね、
最初にフィクションズに小道具を貸してて、その小道具を返してもらうついでにラジオもそうだったらちょっと話そうよみたいな感じのラジオを撮ろうって
ことそういうあれなんですね、はい、
だから誰もね劇団いないけど共通の話題を俺が個人的に借りてたっていう共通の話題はこれでしょうってことで、いや、本日ね振り返りましょうか。じゃあまず1本目のセットリスト1、はい、男たちだけで踊ろうぜ、はい、こちらがあ、こちらは作演出が、中島浩太さん。
そうですね、
主に書いてる方ですね。
主に書いて、主に演出されてる、はい、まあ、あのフィクションズさんは皆さん全員書いてやる、あの演出できる人なので、中島さん以外もね、すごいですよね、うん、岡野さんとか今村さんという劇団の方がいるんですけど、
こちらはあの野球部の、
そうですね、
ベンチ裏の話 で、
ね、
ダグアウト裏のこれから決勝を迎えるっていう
高校地区大会決勝前
の前の高校の野球部の話。
まあ、青春ものですよね。
青春ものなんだよね。一応そうなんだよ、
青春ものですよ。だからもう、ナインがいて、もう一人もかけることのできないね。9人しかいない。V がマジで9人しかいない。
よく来たな。
いや、本当に。
よくさ。
大きく振りかぶってぐらいのギリギリさ。本当に。
でも強い だよね、決勝まで行ってるってことは。
まあ強いんでしょうね。強い
の
かね。
ちゃんと野球して勝ってきたの本
当に。セーフによればゴリ押しで
しょ。ゴリ押しでエースがいたから、まあ、何か負傷してますからね。
なんか肩脱臼してるキャッチャーとかいたもん、
ね、そうそうそうそう、すごいですよ。肩両肩
脱臼してる、両肩脱臼してる。
お前どうやって
何が一番肩いるんじゃないか分かんない
けど。いや俺はね中高キャッチャーやってたからそう思うんだけど、多分両肩脱臼してたら、まあ、球場には来ないと思う。
来ない
来ないと思う。
ただまあ9人いないとほらゲームにならないんで、ならないから、立たせておかないといけない。
どういう風にいるのそいつは。そのなんていうの、
多分打たせて、全部打たせて取るみたいな作戦
で、相手も気づくでしょ、こいつ脱臼してんだってバッターも
さ。でも体で飛んじゃないですか、
構えられなくないですか、脱臼して
たら。手を前に出せないからずっとお腹に当たり続けるって
ことそうやるんですかね。あれでもその、まあチーム内というかその役者陣でも、うん、こいつらどうやって試合してるんだろうみたいな話に一回なったことがあって飲み会の時、その時はなんか体で受け止める派と、うん、なんか多分添え木みたいなもので無理やり形を作ってんじゃないか
っていう、左手を固定してあって。
そうですね、じゃ
ピッチャーのコントロールが相当必要だよね。
いやだから相当うまいピッチャー
構えてるところに投げなかったら取れない、ね、
当たりまくるだけですから、
ね、でもそなんだろう、同じとこにしか投げれないから同じ球種しか投げれない。
やっぱだからすげえ取るのうまいやつがだからもう一人ぐらいいないとゲームとして成り立たない。
むちゃくちゃだな。
むちゃくちゃだよね、
まあ、設定がもうむちゃくちゃなんですよね、この地区大会決勝の、まあ、男だけのチーム、まあ、当然ね、うん、甲子園、目指してる、
ね、
男の子ばっかりの ね野球部なわけですよ。でそこで、まあ、女子マネージャー、
うん、
を自称する女子生徒が紛れ込んでると、
う
んうん、そいつを踏んじばるところから始まるっていう。
女人禁制なんだよね。
そうですね、女人禁制の、うん、野球部ですね、
うん、だからそれがもう罪だと、
お前がいるということは罪、うん、ここにいることは罪なんだと、
うん、柔らかい生き物
で
称されてる
女性蔑視の
ね、いや本当に
ねセリフがね、
あのねひどいです
よ、ね、ひどいですよ、ね、あれはね、
差別的すぎるよね。
だからもうビクビクしながらね
今ね、
怒られんじゃねえかな、
あんな時代だからね。
いやもう殴り込んでくる可能性あります
でもちょくちょくこうなんか鈴の音が鳴るようなみたいな、そうそう、
あのちゃんといい言葉でもね、いや焼きたての砂糖菓子のような
感じです、まあね、ゼロか100かみたいな。
だどっちかっていうと神格化してるがゆえのだよね。
そうですね、だからもう女性と向き合ったことのない人々が異物を、うん、異物をちょっと拒否するみたいな感じの
洪水
なんですね。そうですね、一応まあ人気野球ものってことで、みんなコンセプトは、うん、まあ、あの高校球児の芝居をするってよりは、うん、みんなちょっとヤクザとか、うん、
人気もの、
そうですね、そっちの粗雑な方とか重々しい方をやってくれっていうことで、う
ん、V シネ的なね。
そうですね、うん、みんなそれで演出はつけられてっていう、僕はずっとなんか決まってるガン決まりな感じ
で決まりだった、ね、
ずっと目を見開いててくれって言われて、
なんであいつあんなたけてるっていうか、そうそうそう、試合前だからまあ分かんなくはないけど、
いつでも殺せるようにしてくれって言われて、
一人だけすごい元気だな
っていう、野球は確かにできそう、なんか闘争心ありそうだし、
でもルール知らない、
ルール知らないって設定ですけど、バカすぎて
ないのか、
みんなバカすぎてルールよく分かってないって、
ざっくりしか知らない、
それはきついない
やでも野球のルールで知らないっていうのを、まあ、あのみんな笑うじゃないですか、うん、でも僕はあの実際に小道具で野球のルールブック渡されたんですよ、うん、でまあなんか持ち歩いてちょっと傷つけたりとかしてくれって言われて、うん、たまに読んだりしてたんですけど、うん、あのね野球のルール分かんないですよ。
何それはむずい。
いや俺みんなにドン引きされたんですけど、うん、ランナーが前のランナーを追い越したらアウトになるっていうのを知らなかった
です。ああそういうの
はね、そんな確かにシビアじゃねって、
それは知らないと思う
とか、ね、なんかあのなんだっけな、グローブをファーストとキャッチャーの人だけ特別なグローブをつけられるけど、他はなんかちゃんとしたのじゃないとダメみたいな。
ああダメなんだあれ、
なんかダメっていうか交換させられる、
うんうん、あそうなんだ、
交換さファーストミットを、うん、
ミットの、
ね、誰かに
誰かに
親とかに
そっと
ファーストミットを
親に
ライトの人がつけて
ると変え与えたのも親でしょ、
スッと変えられる、
変えられる、
そうそう、ファーストとねキャッチャーはミットなんだよね、グローブじゃなくて厚手のやつを、
そうそう、なんか補給する率が高いから、
ね、そうそう、専用のやつを使うんだよね。
そう、そういうなんかルールはやっぱちょっと、
ね、あ細かい部分までいくと確かに難しいよね、難しい野球はね。
だからもう素直に分かんねえなと思いながら、 ルールわかんねえんだよっていう芝居をしてましたけど、
と追い越しちゃったんですかね一回、
多分何回か追い越してる、
何回か追い越してるね、
遅えんだよ、
わかんない、
おめえが遅えからいけねえんだよ、
多分前にいたの両足肉ばな
んそうそうそう、それってさ多分めったにないんだよね、追い越すことになってまずそんなにないんだけど、俺が唯一見たことあるのはあの当時北海道日本ハムファイターズにいたあの新庄選手って、あのいたスーパースター選手がホームラン打ってめちゃくちゃ嬉しくて、うわーって言ってダイヤモンド回ってる時に前のランナーとハグしてそのままくるって回っちゃった、180度
回らなければよかった
回っちゃってアウトになっちゃった、
見た見た見た、
ホームラン嬉しすぎて
回ったからダメなんですね、
回っちゃった、
何それ、めっちゃ抱き合ったままこうやって行ってる、あくまでお前が前だよ
っていう、ちょこちょこちょこちょこって歩いてれば大丈夫だったけど、
それだから新庄っていうかもう三塁ランナーが待ってたんですよね、待っててなんか
よく打ったっていう、
だからどっちかというと新庄別に悪くない、
お前が回したからだっていう、くるってしたからだろう
っていう、そうだね、ちゃんとルールが適用されるんだよね、そんな
ことがあるんです
あるんだね、俺もだ
プロでも二歩するみたいなことです
よね、そうそうそうそう、
藤井君の穴をついたね、
そうそうやるみたいな、
そうでも本当に野球をやったことないんで僕、うん、野球一切ないんで、うん、まあ別に野球できるやってる役作り全くしなくていい芝居だったんで、
そうね、よかった、
ね、本当にただ叫んでるだけだったんで。あれだったんですけど、
なんか、ね、みんな個性的なキャラでさ、
あのいやーすごかったですね、
俺初演もこれやっぱ見に行ってて、
あそうですね、
そうこれすごい好きだったんだけど、一番6本の中で俺当時もやっぱこれが一番好きかもしれないってぐらい好きだったんだけど当時にそのアマゾンっていうさあのキャラクター一人だけ袖がなんか袖がボロボロになってる
いやあの裾もボロボロでした、裾もボロボロ
の野球で袖そんなボロボロになるかなってちょっと分かんないんだけど、
むき出し
どんな野球
ただむき出しになってるやつですよね、
そう、そいつが初演の時にあの磯川家のコメディユニット磯川家の島岡さんがアマゾンの役をやられて、グルルルみたいな感じでアマゾン感あんなと思ってあのキャラクターがまた見れると思って嬉しいと思って再演を見に行って、名店した瞬間になんか肌なんか
そうです、ね、
顔色悪くて
今回のアマゾンよりアマゾン
だから、ね、俺後ろちょっとそんな近くない席で見てたんだけどなんかあの人顔色悪くね
って
、帽子っていうかなんかちょっとうつ
めきかけたから、ね、
なんかおかしいなと思って、ね、顔を上げた時に真緑で
顔が緑の人が
アマゾンこんな進化遂げた
皆さんいいですか、野球部の芝居を見に来て顔が真緑の人が一人いるんですよ全く説明なく
説明なくいるんだよね、
しかも第一声ガルルル
ガルル
ガルルル
ガルルル
ガルルルもね、でもすごい細かい演出がいろいろついてたんですよ、
ガルルルに、
ガルルルは鳴き声じゃない
で違うの、
喋りますもんね、
そうだからあれは明らかにガルルルって言わされてる感を出してくるってすごい細かい演出がめちゃめちゃ好きだって、
誰に言わせる
か知らない、セリフです、これはセリフですって言ってる、
いやいやよくわかんない
今のは鳴き声だなみたいな稽古が
怖いわ、今の
ガルルルはちょっと鳴き声みたいに聞こえちゃったから、ちょっともうちょっとセリフっぽくガルルルガルルルって言って
厳しいな、
それだって緑にはどう説明つ
けもう緑だから
肌緑色にならないからね、
いやでもアマゾンはねいい役ですよね、
いやあいつ
2つしかセリフがないんですよ、
あそうなの、そんな
ガルルルと俺頭が悪いからっていう
2つセリフしかないのにな
んとなくみんな分かるっていう、あなんかこいつのバックボーンが見える
よね、そうなんだろうなみたいな、ね、
いい役ですよね、
ブランカみたいな感じかな緑
色で色もね、
そう
袖とかボロボロだしさ、
アマゾンだからすごいジャンプ力とかなんでしょう ね、
あ、 ね、 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 あ確かに外野手とかでね、で
ホームランとかを全部もうフライにしちゃうんでしょ
うね、そういうキャラクターなんか
アマゾンはどこ負傷してたの、
わからん、アマゾン負傷はしてない、
負傷あいつは別に負傷してない
アマゾンはね、アマゾンちなみに実現しなかったんですけど、うん、最初劇団側で言ってたのでは、うん、グローブをなんかふさふさにしたいっていう、
どういうこと
よくわかんない、
どういうこと、
グローブがアマゾンだけなんかグローブ毛とかが生えててふさふさにしたいっていう、
それは
意味が分かるの、
それだって変えられちゃうでしょ、
変えられちゃう
よ、変えられちゃう、
変えられちゃうんだけど
高校野球規定 で、
でアマゾンはアマゾンだからふさふさにしたいね、
ふさふさにしたい、
だからの意味が分か
る、そういうみんなねちょっとずつ細かいね設定がね付与されてるんですよ、
あのなんか家燃えちゃったおじいちゃんの
人、あれね、しげさん
一番髪手にい
た、じじいが一人だけ紛れ込んでるのね、
ずっと下向いてる人
で、岡田さんっていうねフィクションズの役者さんが、うん、 やってて、あれ細かいんですけど、最初のシーンずっとボタンが止められないって
芝居、ずっと前がね、
ずっと手がプルプルしてて、
もうおじいちゃんだからね、
初演もそうですよ、
初演もずっと初演からずっとボタンが止められないおじいちゃんだ、
さっき不器用だと野球はできない、
でもなんか多分知恵があるんじゃないですか、
あ知恵ね、
知恵がね、
師匠パターン、
わかんないけど
ありえるかもね、
戦後からいるらしいですからね、戦後間もない頃からいるんじゃねえかなっていう設定、
卒業できずに、
そう家もだから燃えたりとかは、ね、地上茶飯事ですよ、
ね、すげえとこに住んで
る、結構何回か燃えてそう、
なんかゴッサムシティ的な、
ね、犯罪ちょっと街は荒廃してるんでしょう ね, ねあの街はちょっとみんなヤクザのなんか株構成員みたいになるみたいな話、
ね、なるみたいな、ね、ね、生まれたらみんなっていう結構怖い街で、
あれでもね、あの設定がすごくいい話ですよね、
いい話、
いやなんか俺あれ好きなんですよ、あの
いいですね、
結局勝っても負けても自分たちに未来がないことを知ってるんだけどっていう、それでもじゃあなんでやるんだっていう、野球をなんでやるんだっていういい話ですね、あれは
今なんだよっていう、
今しか
ね、スラムダンクのあれと一緒だよね、
そう
ですね、親父の栄光時代はいつだって言って、全日本の時か、俺は今なんだよ、俺は今、
あそうですね、まさしくそうですよね、
あと最後のラストシーンがあの高校野球って始まるときにあの、うん、サイレンがなんだよね、
そうそうそう、って
あれがもう完全に空襲かなんか、
ああそう本当にね、
戦争に行くみたいなさ、
そうですね、みんなが戦地に赴いて、最後マネージャーが一人控え室残って
帰ってきてみたいな、
祈るように帰
ってきて、あれ戦争の絵でしょって永遠のゼロで見るやつ
みんな無事には帰ってこないでしょ、
帰ってこれないからね、
満身創痍で帰って、
いや相手チームも嫌だよな、
いやあんな地獄甲子園みたいなやつが出てきたのね、
客席にショットガンの可能性のあるものを持ってる人もいるし、
初先輩方がね、
先輩方が
観客に来てるっつって、
初先輩
ゴルフバッグを担いでる人がいます、
中身は多分ショットガンだ、そう、そんなわけないだろ、
確かにゴルフバッグ、ポントーかショットガンかどっちかですよね、
確かにゴルフバッグはね普通は持ち歩
かないですからね、観客席にいる人持たないですからね、
ギターケースとかね入ってたりするよねよくね、
やばいやつ、やばいやつい
やあれ面白い、
設定が狂ってるんですよね、なんか狂ってる、設定狂ってるフィクションズですよ、
設定狂ってるフィクションズ、
ミセスフィクションズの、まあ、中島さんの脚本は、うん、設定がやべえやつと、
うん、
設定はそうでもないけど、うん、出てくる人たちがちょっとずつやべえやつとかあって、う
ん、
まあ、この次の東京へ連れてってとかは、うん、あの設定はそうでもないけど、うん、人間が面白いんで面白い話になってるっていうのがあるんですよ、
その2本目の作品でね、行ってみましょうか、東京へ連れてって、同じく中島浩太さんが作で、こちら演出が、
そうですね、
あのポップンマッシュルームチキン野郎の吹原さん、
吹原さん
ですね、フッキーさんですよね、フッキーさん、我々はよく知っている、
おなじみの
おなじみ
のおなじみのフッキーさん
あのお兄さんがやってると、でそのポップンの NPO さんが、
そうですね、 NPO のりひとさんが出演して、うん、
あのヒロインと
2人で、ね、そうですね、ジェットラグで広瀬京乃さんっていう方が、うん、ジェットラグの方がヒロインをやられてて、うん、2人芝居ですね、
これね、これこの4作品の中で一番なんかまともというか
そうですね、
演劇を
地に足のついた
ちゃんとした演劇を、
そうですね、
あのギミックとかもシナリオもさ、あの突拍子もないことは せずに、
そうですね、
ちゃんと普通に面白いやり取りを、
お話がちゃんと展開されていくっていう
一番安心して見れたやつが、
これはでもすごい素敵な脚本ですよね、
ワン、
ね、
の時もやったんですよね、
あそう、再生1の時もこれ別の演出家さん
よね、ゲスト演出家
さん
ね、その時は確か犬特使のモラルさんが
やって
、
そうなんだ、
主演が確かあの同じ犬特使の藤岡寛太郎さんがやって、ゲストの女優さん呼んでって、
へ、
そういう位置的な感じに、
なんかちょっと外部の人がやってどういう風になるのか見たい作品ですよね、これはね、
一番再生されている可能性が、
ああそうですね、外部でも机上の空論さんかな、
が
ただなんかこの実はですね、男たちだけで踊ろうぜのキャプテン役だった市原文太郎さんっていう役者さんなんですけど、が東京へ連れてってやってるんです、その時は、
あそうなんだ、
でその時は岐阜弁で全部やったらしいんですよ、僕見てないんで、
あ
本人から
聞いたんです
けど、そうそう、東京へ連れてってっていうの全部岐阜の人の話で、で全部岐阜弁でやってっていう、
へえ、それまたいいね、
ちょっとなんか面白いです
ね、よりなんかさ
ローカルな
東京行くんだっていう、岐阜ね、
岐阜か、
岐阜ハブ、
聞いたかっただけですよ、聞いたかっただけですよ、
岐阜ハブが監視してるから気をつけた方がいい。
言いたかっただけじゃないですか、完全に。
岐阜ハブ、
岐阜ハブ知らないの？ちょっと後で検索した方がいいよ。岐阜ハブに監視されてるこの家
も。なんでそんな広げるものではない。
俺とね、アスカしか行ってないから。
俺と
シャブ&アスカ。
おお、ギリだ、ギリギリ。
あと岐阜の話もう一個言っていい？ちょっと話どんどんずれてくるんだけど。
いいっすよ。
昨日顔合わせが、僕の舞台の顔合わせがあって、あの座組に2人岐阜出身の子がいて、
はいはい、
そのうちの1人があのグレートニュー村松くんっていう劇団鋼鉄村松の子で、彼が岐阜出身なのね。で彼が栗きんとんを作る工場で働いてたと。でそれがブラックすぎてもう辞めちゃって、それで東京に出てきて演劇をやってるらしいので、栗きんとんの話をずっとして、みんな栗きんとんか、なるほどねって言ってみんなで話してる1時間ぐらいその話をしたんだけど、なんか彼が言ってる栗きんとんの造形が俺らとにピンとこなくて、
栗きんとんってだっておせちとかに入ってる
でしょ、って話したら、お正月に食べるんすねみたいな感じで、なんかまとびてないの全然、僕は栗きんとんでどんなことをやってたのって聞いたら、栗きんとんをギュッと丸めて、あの後ろの部分を押す仕事
後ろの部分
そんなんなくねって、
ずらいとか上とかない。
でもみんな初対面だからへーみたいな、
こいつなんかやべえこと言ってるけどちょっとわかんないなって
説明下手かなと思って、1時間以上してた時誰かがなんか違うんじゃないかっていう風になって、岐阜のその栗きんとんって果たして俺らの岐阜のやつと同じですかみたいなことを疑問を問いかけたら、あれってなって、みんながネットで調べたら、岐阜県だけでだけだよ、栗きんとんって俺らの知ってるあのあ
ん、
黄色いあんに栗が浮いてるやつじゃないの。
え、
あのね、モナカみたいなやつで、
モナカ
丸くて、あの巾着、餅巾着みたいな形のやつの中に栗が1個入ってて、それをギュッと丸めてる和菓子なんだって、
別
に正月に食べるとかじゃなくて普通に売ってる岐阜の銘菓なんだって。
へ
え、どういで話が全然通じねえなと思って思ったら、そう、栗きんとんっていう名前で売られてるの、それが。っ
ていうかいいっすか、
うん、
1時間も栗きんとんの話する。
確かに。
する。
もう一人いた、
栗きんとんの話、
犬の子がもう一人いたから、
ああ盛り上がっちゃったんだ。
それによって俺らはもう何つうの、
そこでは、そこでは意思のそっちが取れてるから、
あれが美味しい、
フォルムがイメージできて
るから、お菓子のやつが2人いたから、
だから誰も気づかなかったんだよね。
あ、何これ、これ
そう、写真で
全然栗きんとんじゃねえよ、こんなの。
全然わかんない。
だから誰も気づかない。
マジで？
みんなまとめ
て。なんか、焼いてない餃子みたいなやつですね。そう
そうそう。で、これを見ても、後ろがどこか分
からない。後ろはわからない。
だから栗はたくさん入ってて、みたいな話してた時に、いやいや、1個ですよ。あれ？なんか全然違うな、
そんなタイプのやつないっすよ、つって。何それ？
だ岐阜はちょっと変わった地域
なんです。まあ、岐阜、この、なんかその、岐阜面でやった時は、別に石原さんは岐阜の人じゃないんですよ。あの演出家が、その騎乗の黒の演出家の方が、岐阜の方なんで、岐阜弁でやったって言って、
クリキントンは出てこない、ク
リキントンは出てきたのかもしれないですよ。
出してほしいよね。
違和感はないんです、向こうの人は別に特別だと思ってない、
思ってないから
出てこない。クリキントン食うシーンねえだろ、これ。ないでしょ。
お弁当食べるシーンあったけどね。
あ、そうですね。あれ
ゴミ捨てて。
でも結構この、吹原さんバージョンはやってないことをやってましたね。
あ、そう。
そうです
ね。いろいろ初演でやってないことを演出で足して、
ちょっとポップ風味にして、いろいろとか、あの NPO さんが一人でやってる
最初
ものとかはないですよね。
初演ではこの岡野康弘さんっていうフィクションズの方が、まあホームレスの役だと、でまあそのキャバ嬢の役の方が、あの走り込んでくるところから物語をしますよ。でその前に、まあホームレスがベンチで文庫本読みながら、ゲーテ、あれゲーテダンテかな、ダンテかなんかを、まあ暗用するんです。なんか我を過ぎれば憂いありっていう、まあそういうのを暗用して、そこから始まるんですけど、そこになるまでに今回は10分ないか5分ぐらいは
たくさんつけたし、
なんかいろいろやってホームレスの生活を
歯磨いて
たね、飯食ったりとか
歯磨いてたね、
そうそうそう、
ゴキブリがついてきちゃう
とか、ゴキブリついてくるとかやって、
教員のりあきみたいな前髪にな
っちゃうとか、
いろいろ言ってたもんね。
やって女の子が飛び込んでるやつしてるんで、ちょっと足したりとかしてますね。
すごく見ながら、なんかすごく、あ、前見たものが見れると思って見てたら、あれ違う、
あれ、そうそう、タイトル同じだけど違うビデオ借りてきちゃったからみたいな、
本当にそんな感じで、
どんな話だったっけっていう。でもやっぱり始まると同じ、まあ同じというか流れは一緒なんで、 これ僕大好きな、ね、
そちらもいいですね。
初演からすごい
好き。さあ、そしてちょっとお時間の方がね、
そうか、
もなく
早い、
あと1分でこの爆発してしまうんで、
ああそっか、その家がね、
もう過ぎるとね、今このラジオダメなんではい、というわけで、今週は古屋敷君に来ていただいたんですけど、来週も引き続きこの今の話の続きをね、伺っていきたいと思いますので、はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは今回のお相手は私塩原と
木村と、
はい、古屋敷でした。
はい、明日も良い一日を。
良い一日を。
はい。